ラジジ。始まりました、ラジージー、イエーイ。はい、ミキサー君はミキサーの前に座らず必死に表を作っているし、
はい、
ゲストはひたすらこう楽譜を見ているという感じで、ゲスト今回なしだけどね。というわけで今回のラジージーはですね、何をするかと言いますと映画です。イエーイ。お前さっきもやったじゃんかよとかって、また映画ってそこもまた映画って言ってるんですけど、まあ、なぜまた映画かっていう話になると、実はあの10分ぐらい前まで冬の映画特集を撮っていたんですね。
10分ぐらい前、
ここらでですね、ラジージも総決算ということで、まあ、僕がラジージで映画をやってこんだけやってきたってことは、僕は映画を好きってことは皆さんご存知でしょう、はい、いつもはそのなんていうの、これからの映画でおすすめを紹介しているんですが、このあたりで、このあたりでやっぱり僕が今まで見てきた映画の傑作選をちょっとお伝えしておきたいなと、濃縮して、
そうよね、特にお気に入りってこと、
そう、お気に入り映画をこうもう何百本も見てる中からこう1本ずつセレクトした厳選映画、はい、うん、これは興味あるでしょ、
はい、うん、これをチェックしておけば一応
そう内藤くんに近づけるよっていう、
あ、そっか、内藤くんの好きなんだもんね、
うん、
別に世間一般で、
世間一般の
知られてるわけ
じゃなくて、世間一般の映画特集もじゃあすればよかったのかなとは思うけれど、まあ、僕が好きな映画でやっぱり行きたいと思う、
はい、
うん、というわけで今回ジャンルをですね 1,2,3,4,5,6 本用意しました。1本ずつ紹介していきたいと思うんですけど、人間ドラマ、アクション、コメディ、恋愛、古典、アニメ、さあどれからいこうか、どれがいい、
古典、
古典、
古典で、
古典か、
あ、むず、あ、ダメ、じゃあアニメする、
うん、アニメ、うん、アニメからいく、うん、実はね、まあアニメか、
はい、
アニメってさ難しくてさ、アニメ映画って、うん、アニメ単体の映画なのか、テレビ漫画のスピンオフ的なアニメなのかって2本あるじゃない、アニメ映画って主に、うん、分かる、例えばドラえもん系なのか、うん、ジブリなのかみたいな、うんうん、どっちの方が好き、
そうだね、ドラえもん好きだけど、
うん、映画として見るんだったらやっぱりってこと、僕はやっぱりアニメではですね、富野義行っていう監督はすごい好きなんですよ。
ああ、
うん、
そう、
うん。
ってことはどっちがやりたいってこと？
彼はそのガンダムとかの監督なんですけど、
あ、だからドラえもん系がいいって。
そうなんだけど、
としては
ただね、その例えば映画ってその元々のテレビ版を見ていないと分かんないんだよね、正直。非常に不親切だけど、なんて言ったっけな、あの映画、伝説巨神イデオンっていう映画がありまして。その富野義行っていう人が監督した映画なんだけど、まあ、最後みんな死んじゃうっていう映画でね、全滅しちゃうっていう、うん、映画なんだよ。
それ前も話したっけ、
話したかもしれない、あのガンダム特集の時に話したかもしれない。あのどんな話かって簡単に説明すると、まあ超未来ですよ、人類がいろんな星にこう植民するようになっていた時代に、別の文明の人間っていうのかな、まあ、宇宙人と接触してしまったと。でその時にあのたまたまその遺跡を調査していて、ロボットを発掘してっていう、まあ、ありがちな話なんですけど、その、まあ、何がありがちじゃないかっていうと、まあ、その宇宙人との交流とか恋愛とかってもありがちと思いきや、実は全面戦争に突入してしまうんですね、ちょっとした異文化的なコミュニケーションに失敗して。そのエピソードがすごい印象的なのが、白旗を振るんで、うちらに敵意ないよってことで、そしたらこう味方側にいる相手の宇宙人のまあヒロインがいるんだよ、そのなんていうの、このまあ、架け橋となるべくしだったっていう人がいるんだけど、その人が、ああ、なんてことって言うんだよね。
ああ、
白旗を上げるというのは、我々の文化ではって、もう、最後の一人になるまで殺してやるっていう意味なんです、みたいな。で、それが原因で、こう、宇宙を巡る大戦争が発生してしまうっていう悲しい映画で、そのヒロインは途中妊娠します。あの、まあ、主人公の一人の子供。でも、その人も、結局、銃で、お姉さんに撃ち殺されるっていうね。うん、とか、まあ、そういう
暗い話、
ね、暗いって言って、なんかこうバカは知らなきゃ治らないじゃないけど、結局最後の方で敵側にも敵側でちゃんと目的があって行動してて、決して敵が悪いってわけじゃないのね、その 何を巡るかというと、伝説巨神イデオンというその遺跡から発掘されたロボットの力を使って、敵側からしたらその力を使って自分たちの星を救おうとしているんだけど、それもまあ叶わず結局こうみんな死んじゃうっていう映画なんだけど、これはでもね、なんかそのテレビ版を見てないと全く分かんないんだよね。一応イデオンって接触編発動編という映画があって、接触編はテレビ版の総集編なんだけど、テレビ版を見てないと何が総集されてるのかもよく分からないっていう
ファンしかダメなんだ、ね、
そう。あ、ガンダム系の映画、その富野由悠季監督が監督してるガンダム系の映画っていうのは非常にこう古典的な部分の要素が強くておすすめなんですけれど、まあさ、なんていうのかな、ちょっとマニアックすぎるということも意識したんで、今回は違う映画をですねおすすめしたいなと思うんですね。でアニメじゃないとその表現できなかったということもあって、だから僕はこの映画をおすすめしますということなんですけれど、なんて映画か、まあ、とりあえずその富野由悠季系のを見てほしいんですけれど、今回おすすめするのは千年女優という映画なんですね。知ってる人？
知らないで。
知らないか。千年女優はですね、あの2002年に公開されました。あの三島由紀夫のなんだっけ、あれ北条の海シリーズだっけって読んだことある人、うん、いないか。まあ、それを連想させるような輪廻転生っていった感じなんですけれども、あらすじを簡単に紹介しましょう。芸能界を引退して久しい伝説の大女優藤原千代子は、自分の所属していた映画会社の古い撮影所が老朽化によって取り壊されることについてのインタビューの依頼を承諾し、それまで一切受けなかった取材に30年ぶりに応じた。千代子のファンだった立花源也はカメラマンの井田教授と共にインタビュアーとして千代子の家を訪れるが、立花はインタビューの前に千代子に小さな箱を出す。その中に入っていたのは古めかしい鍵だった。そして一番大切なものを開ける鍵と鍵を見ながら千代子はつぶやくんですね。少しずつ自分の過去を語り出す千代子、しかし千代子の話が進むにつれて彼女の半生の記憶と映画の世界がだんだん混じり合っていくと。これ何がですねすごいかっていうと、この千代子の語る過去、その鍵にまつわるエピソード、まあ千代子はおばあさんですから戦争の話があってとか、そういう話を自分の過去を語っていくんですけれども、それが映画になるんですね。それぐらいわかるかな、劇中映画っていうのかな。例えばしかもそれはモチーフとなっているだけっていう、あのなんだろう、例えばこう憲兵に追われている話をするときに、それはこう戦国時代の合戦の話にモチーフとして置き換えられて、うん、ちょっとコメディタッチに描かれたりとかするんだけれども、うん、まあそうやってこう千代子の過去がいろんな映画の形をとって登場する、うん、でその中に立花とかそのカメラマンの井田とかも入り込んでいって、うん、とにかく非常にこうなんていうかな、表現しづらいんだけれども映画と現実は溶け合うっていうのかな、うん、劇中劇と劇中の話は溶け合っていて、話を聞いてるだけなんだけれども、こういろいろとこうどんどん場面が展開していって、まあ、その色彩も非常に豊かなんだけれども、映像表現が素晴らしいということで、これはあれなんですよ、なんかの映画祭で結構いい賞を取ってたりとかするんですけどね。音楽も独特で、平沢進っていうテクノ系ではそれでは有名な、
ああよく内藤君言
って、そうそうそうそうそうそう、ね、やってる人が
音楽番組に、
そうそう
出てきたりする、
うん、がまた作曲した曲っていうのも非常に印象的な曲が多くて、結局千代子っていうのは一人のその男性を思い続けていたんですね。ずっと好きだった男性がいるんだけど、その男性を探して、その男性は鍵の君っていうんだけど、その男性を探して、まあ、女優をやり続けたと。母を訪ねて三千里みたいな側面もあって、でそういうものとまた劇中劇みたいなのが混ざり合っていって、場面がどんどん転換、異常なテンポで転換していくんですね。なんかちょっと混乱しそうなところもあるんだけれども、それを非常にこううまく話として落とし込んでいて、破綻していない、うん、映画としての完成度が凄まじく高い映画なんですね。映画してるアニメ映画って言ったらいいのかな。それでいてこの表現は絶対アニメじゃなきゃできないよなっていう、まあ、見てみればすぐわかるんですよ。なんでこれはすごいおすすめですね。アニメ映画に対する偏見っていうのは変わるかもしれない。アニメじゃなきゃできない映画ってあるよなっていう。だからさ、この間ウォーリーについても話したんですけども、あれってぶっちゃけだからその特撮でもできるんですよ、やろうと思えば。特撮ね、日本の特撮技術、そのロボットをこう紐で引っ張ってみたいな感じになるんだけれども、それでもできることを CG でやるっていうのがアニメ映画なのか、それともアニメでしかできない表現を追求していくのがアニメ映画なのか、どっちなんだろうねっていう話で、まあ、千年女優はそっちの側の一つの答えになるんじゃないかなっていうぐらい完成度の高い映画なんでおすすめです。 はい、というわけで宣伝女優でした。アニメね。はい、次、古典恋愛コメディアクション人間ドラマ。
人間ドラマ。
人間ドラマ。で、人間ドラマはね、やっぱこれかな。何はなくとも、ゴッドファーザー。
あれ、人間か。
え、人間ドラマでしょ。
かもね。
うん。犯罪映画ではないでしょ。
うん。
うん、え、ゴッドファーザー見たことある人？
はい、
まあ、あ、大ちゃん見たことあるんだ、うん、ミキサーは、うん、全部
3まで見たかな。
あ、パート3までしかない、うん、あ、じゃあいいね。もうね、僕は本当にゴッドファーザーが好きなんです。うん、本当に好きで、うん、もう何百回見たか分かんない。
そんなに好きなの？
大好きだね。あ、何から話していけばいいのかっていう感じなんですけれど、ゴッドファーザーってこう今更あらすじも何もないんだけれど、うん、知らない人のために簡単に説明しようかね。なんでゴッドファーザーの愛のテーマって日本では暴走族が弾くんだろうね。パラリラパラリラ、
ね、
あれ許せないんだよね。ほんとね、ふざけんなよとかって本当に思うんだけど、ストーリー、アメリカに生きるイタリア系移民一族の栄光と悲劇を描くと。で、まあ、あのニューヨークを舞台にですね、マフィアのボス、ドンのゴッドファーザー、コルレオネファミリーの、まあ、家族を描いた話です。家族を、ファミリーをね、
うん、
確かに犯罪な、確かにマフィアっていうものを描いているんですけども、それを通して家族の愛と裏切りと、そういったものを描いた映画ですね。パート1、パート2、パート3、すべてアカデミー賞にノミネート受賞していますけれども。パート1はですね、あの主人公マイケル・コロレオネ、またこの頃のね、アルパチーノがかっこいいんだよね。異常なまでのかっこよさ。
アルパチーノってどの人？
あの主人公、マイケル。
あ
ー。すごいかっこいいの。今ね、顔シワだらけなんだけど、この頃は本当にかっこよくて。そのアルパチーノが演じるマイケルが、こう戦争から帰ってきて、妹のコニーの結婚式に参加するとこから物語が始まります。いろいろあってね、あのお父さんがそのコルレオネファミリーのドン・コルレオネこと、ビトー・コルレオネなんですけれども、そのビトーが、あのその麻薬をめぐるちょっとした争いに巻き込まれて、別のファミリーの人から殺されか暗殺されかけると。で、そのことが原因で、これまで軍人として、表側の世界で生きてきた主人公のマイケルが、お父さんの敵討ちっていうか、まあそのファミリーを守るために身を挺したことが、だんだんと裏の世界に染まっていって、物語の最後には第二のドン・コルレオネとして、マイケル・コルレオネ、ドン・コルレオネとしてね、マフィアのボスになって終わるという、この第一部は僕大好きで、何がいいってね、あのマイケルが、これもう本当見てください、見てください、見てからもう一回聞いてほしいんだけど、僕は一番好きなシーンがあって、マイケルがお父さんの敵を討つために、和解をしようということで、お父さんを撃った警官とかと、まあ、会食をするシーンがあるんですね、小さいレストランで。でそこのトイレに実はこうあらかじめこうファミリーの方で銃を隠してあって、その二人を殺してマイケルがイタリアへ高飛びして逃げるっていう場面があるんですよ、によってちょっとこう復讐してやろうぜっていう話で、でマイケルが片桐の人間だから二人、あのその敵側の二人は自分たちは殺されると思ってないんだけど、そこでトイレに行って拳銃を取り出した時にマイケルはこういろいろと思うんだよね。これで僕は元に戻れなくなるみたいなことをすごい思って、その時のアルパチーノの顔の演技が凄まじい。本当にこう
細かい
んだけど、本当になんかこう危機迫るものがあって、でもそれでもこう拳銃を取って、やっぱりお父さんの敵を撃つためにこうバンバンって撃って逃げていくマイケル、あれはもうすごいね。本当映画史に残るシーンだと思う。それじゃなくてもとにかくね、ゴッドファーザーっていうのは本当に家族を描い、そういう完成度も高いし、本当素晴らしい映画なんだよ。もう名言もたくさんあるしね。
あ、そうなんだ。
やっぱり家族を守れない奴は男じゃないとかさ、すごい共感することがあって。
あれって3人兄弟でしょ。
え、4人じゃなかった
？4人だ
っけ？ソニーと、ソニーが長男、すごい血気盛んな、あのこの人が第二のボスになるかと思っていて、思っていたらちょっと殺されちゃったっていうね。
そうそうそう、
血気に流行ってマイケルのこと可愛がっていたんだけどね。で2番目がフレド、
2番目一番使えない、
そうダメな、ダメ兄貴で、なんとパート2の最後で、うん、主人公の手によって殺されるという。
そうだよ、ね、
主人公の部下に、主人公は命指示を出して部下の手によって殺されるっていうね。で長、あで三男がマイケルで、長女その下に
青の子いるんだ。
そうコニーがいる。
そう、うち3人兄弟だからさ、
うん、
こういろいろ考えちゃうんだよね。
あーなるほどね、
うん、フレド、が一番強い
フレド、フレド、
いや僕一番上だ。
ソニ
ー、うん、死ぬ
ん、うん、ソニーの死に際もすごいよね。拳銃ダダダダダって撃たれてさ、マシンガンか、
そうそうそう、うん、
あの本当にその兄弟との相克とかね、なんで俺がボスになれないんだみたいなお兄ちゃんの悩みとか、うん、パート2はそういうのが中心だよね。その公開してパート1はマイケルがそうなっていく姿で、パート2はね、あのお父さんがアメリカに来てファミリーを作るまでの、そのある意味こう、まあ、ヤクザの話なんだけども、明るいこうポジティブな部分と反と並行して、マイケルが作った帝国が非常にこう完成度が高くなっていくにつれて、家族との溝が深まっていくみたいな、っていうののその対比がすごく素晴らしいね。本当に素晴らしい。実際マフィアいますしね。
あ、怖いね、
怖いね。パート2はね、本当パート2のね、ロバート・デ・ニーロが本当にまたかっこいいんだよ。お父さん役を演じたパート2で、若い頃のお父さん役をロバート・デ・ニーロが演じてるんですけど、もう本当あのしゃがれた声がね、あまりにもかっこよすぎて、僕は小学生の頃真似してたからね。デニーロの真似をする小学生。
しかも内藤くんでしょ。
そうそうそうそう。いやーね、ほんとこのゴッドファーザーって映画はね、ぜひぜひ見ていただきたい。ゴッドファーザーパート3はね、ほんとね、どうしようもないダメ映画で、実は僕大っ嫌いなんだけど、このパート3だけは。
あ、そうなんだ。
うん、まあでもパート3っていうの必要性はあったよなっていう気はしていて、パート3の最後でマイケルがね、まあああなってしまうと、まあ詳しくは述べないけれども、マイケルは全てを失うんですよ。全てを手に入れたマイケルが全てを失う過程を描いたのがゴッドファーザー。まあ全てを手に入れても、その興奮してイエーイとかさ、俺金持ちだとか、そういう手に入れる感じじゃないんだよね。もう家族を守るために仕方なくやってることは、その家族から裏切られとか失っていって、そして最後は何もなくしてしまうという、もう本当人生とは、とは男とはとはかね、かいろいろ考えさせられる。また登場人物もたくさんいて、魅力的なキャラもたくさんいるんだよね。あのコンシリオーレ、トムとかさ、マイケルの親友、
うん、
で兄弟と同然に育ってトムっていたでしょ、トムヘイゲンとか、そういった彼の悩みとかも、もう本当ね、いい映画なんで、ぜひぜひ見ていただきたい。ただね、これ原作版があっててさ、ゴッドファーザー小説版、早川文庫から出ているんですけれど、
早川文庫から
ただの本当エロ小説、もうひたすらセックスシーンばっかっていう。
じゃあむしろ映画になって、
そうだね、映画版の方がはるかにできいいんじゃないかな。こういうこと言うと、まあ、原作主義の人から怒られちゃうけれど、って思うのが、まあ、ゴッドファーザー本当にいい映画なんで、絶対見てください。本当に大好きです。はい、じゃあ次、アクションコメディ恋愛古典、アクション映画ってね、実は僕あんまり見ないんですよ。スピードとかってさ、こうバーンドカーンドゴーンと終わりじゃん。失礼、これ失礼なこと言ってる。
じゃ何も考えてない。
失礼なこと言ってるよね、それは分かってるんだけど、まあそんな中で僕が選ぶアクション映画って何なのかなってちょっと思ったんですけど、これアクションって言っていいのか分かんないんだけど、まあじゃあやっぱこれかな、僕やっぱりスターウォーズかなみたいな。
スターウォーズ、
うん、あれアクション映画だよね。
あれアクション、僕スターウォーズってね見たことないんだよね。
あ、ないんだ、
あれアクション、
あるない、
ちゃんと見たことない。
あ、そっか、僕スターウォーズは結構好きで、まあアクション映画って言っていいと思うんだけれど、うん、まあスターウォーズが好きです。スターウォーズの何がいいってね、そのアクションのね、評判はすごい悪いんだけど、新三部作エピソード1、2、3の、エピソード2の大乱闘シーンとか、エピソード1の2対1の決闘のところとか、なんかこうやっぱ剣で戦うってすごい男の子にとって憧れじゃない。原点的なさ、そういったものをこう刺激させられるところあるよねっていうのがあって、でスターウォーズはあとはそのセットとかも凝ってるし、SF 映画としての完成度がやっぱり高い。まあそこら辺はスターウォーズマニアの人に言わすの方がはるかに詳しいだろうから、僕はどうこう言うような問題じゃないんだけれども、でもそのスターウォーズのアクション性っていう点にスポット当ててみても、やっぱあの盾とかね、評判悪いんだけど、なんでか分かんないけど、新三部作の盾は評判悪いんだけど、 僕は好きだね。あのなんかチャンバラする感じが、うん、終わり。はい、あとコメディ恋愛古典、
恋愛
きた、恋愛来ちゃった。
あ、恋愛やりたかったな。
恋愛映画って僕あまり言わないじゃない、ラジでも。そう、ピア見ろよとかさ、あ、俺恋愛映画わざわざ買い出して見に行くなんてマジないわみたいな、うん、テレビで見てくださいとかいう感じなんだけども、まあほら第一には前言ったじゃん、この映画。
あれか、
そう、
ひょっとして、
そう、あれ。というわけで僕が本当におすすめする恋愛映画、これこそが本当の恋愛映画、恋、まあこれはなんだ、なんて言ったらいいんだ、まあ二部作っていうかね、前編後編っていうか 続編とあれっていうか、映画、恋人までの距離、ビフォアサンライズとその続編であるビフォアサンセット、うん、この2作が本当におすすめです。この映画ですね、別に難病にかかりません。
難病
船が沈みません。地球も崩壊しません、うん、別に敵対する組織同士の王子様とお姫様でもありません、はい、あとはなんだ、病気がほとんどやな、最近あるの。
病気流行ってる、
ね、病気もの流行ってるよね。死にません、そもそも。あの不倫でもありません、うん、なん、うん、でこうなんだろうな、事件に巻き込まれもしません、何も起きません、うん、物語、ヨーロッパの長距離列車の中で出会ったアメリカ人学生ジェシーとフランス人女性セリーヌ、ふとしたことから意気投合した二人は翌日の朝までの時間ウィーンの街を歩き回ると、それだけ。前編がほぼ二人の会話、この二人しか登場人物いません、ぶっちゃけで成り立っていまして、二人の演技はドキュメンタリーを見ているかと思うほど自然、美しいウィーンの街並みも手伝って忘れられない印象を残すと。ウィーンの街並みを本当美しく映していて、ある意味、ね、ロードムービー的な側面もあるんですけど、本当自然なんですよ、その二人の距離がだんだん近づいていく感じっていうのがね、うん、最初はぎこちなくてちょっとなんか長くなったからじゃあ遊びに行こうかって、別にそのチャラくもないんだけど、本当ちょっとしたきっかけで二人で遊びに行くことになって、で一晩かけてこうちょっと安いワインを飲んだりとか、レコード屋に行って音楽聴いたりとか、本当に普通のデートしていって、だんだんとこうお互いのことを話していって、お互いの距離がだんだん近づいていって、最後夜公園であんなことやこんなことして朝になってっていう映画なんですよ。本当な、だからそうとしか言いようがなくて、じゃあ何がいいのって言ったら、その空気感っていうのかな、あまりにも自然体すぎて、こういった映画なかったよねっていう素晴らしさと、それを本当に綺麗に映しているっていうところ、うん、これは本当に素晴らしい映画だと思うんで、ぜひ見ていただきたい。でこの二人がですね、実は約束をするんですよ、ラストで。
してたね、
うん、半年後、うん、もう一回この駅で再会しましょう、うん、分かった絶対約束しようって言って、で別れるところに終わると。でその一体どうなったのかっていうのを描いたのが9年後作られたビフォアサンセット映画で、物語自体も9年後になってますね。ビフォアサンセット、恋人たちの距離の続編、ウィンデオの出会いから9年、あの一夜のことを書いた小説を書いたジェシーは作品のプロモーションでパリを訪れる。その本屋で記者会見中に再会したセリーヌとジェシー、ジェシーの飛行機が出るまでの短い間、二人は秋のパリを歩きながら思い出を語り合うと。その一夜を書いちゃったんだね、ジェシー本にね、商売にしちゃったと。
売り物にされた、
売り物にしちゃったんだけど、それも訳があると。実はこの二人ネタバレしちゃいますから、聞きたくない人は聞かないでください。出会えませんでした。理由がまたリアリティあって、女の方なんだっけ、セリーヌのおばあちゃんがちょうどその時期に亡くなっちゃって、お葬式やってたらいけなかったっていうね、しょうがない、しょうがない。でお二人は連絡先とかも交換してなかったから、でジェシーの方は行ってたんだけど、実はで、まあそうやって再会できた二人が、まあね、でまたこの映画の何が素晴らしいってね、本当に映画が出る、この映画の時間が77分なんだけど、この映画内の時間も90分なんですよ。だからほぼリアルタイムで全編カメラで追ってるだけの映画っていうの、その時間の90分間なり70分間なりよっていう映画なの。
また前回よりさらにね、
そう、さらに濃密にな、さらにこう完成度が高い、うん、それでいてやっぱり2人で会話してパリの街を歩き回るっていうね、 その会話がすごい切ないんですよ。実はもうね、ジェシー、結婚してます。子供までいます。で、セリーヌの方も、まあ、パートナーがいて、今、同棲してると。でも結局、二人はお互いを忘れられなくて、で、なんかその、会話の節々にも、こう、あの時ああしていればとか、あの時私あそこにいた、え、僕もそこにいたんだよとか、そういう話とかが、70分間ずっとして歩きながらとかね、していて、美しいパリの街並みとともに。また、ジュリー・デルフィーもちょっと年取ったんだけど、本当に色っぽくなっていて、やばいなっていう。何なんだこの映画、本当にすごいなって思わせる。全然裸とか出てこないんだけど、もう本当にね、なんて言ったらいいのかな、あまりにも切ないというか、かつあまりにもリアリティがあるんだけども、映画としてのファンタジー的な側面も兼ね備えている。どこを撮っても完成度が高い。
なんか時間の感覚があれだよね、
リアリティがあるよね、っていうのが良くて、その二人の会話の自然体さがね、ほんとすごい。でね、まあ、後半になってくるとちょっとした喧嘩じゃないけど、セリーヌがちょっとヒステリックを起こしちゃったりとかして、なんなのよなんなのよなんなのよみたいになって、そこでなだめるね、ジェシーの、僕は本当に本心なんだみたいな、君に出会えてよかったんだみたいなことを言うところが、まったくとかっていうのもあるんだけれど、そうは言っても美しくて、でその実はね、これ飛行機が出るまでの間の話だったんだけど、もう行かなきゃいけないって言うんだけど、飛行機結局間に合わないんだよね、最後のところで、もういいやって言って、でパートナーが今いないからって言って家に行って、で二人でなんかじゃあご飯でも作ろうかとか言ってるところで終わる。余韻がすごい残って、音楽もすごいんだこの映画。音楽は本当良くて、主演のジュリー・デルピーが歌ってるオープニングに流れてるアン・オーシャン・アパートという曲がありまして、僕はこの曲大好きなんですね。
某
音楽番組でも使ったけども、ねえ、ほんとね、すべてにおいて、続編がどうやら作られるらしいんですよ、その後の。
さらに
。うお、どうなるんだっていう感じが。なんかでもね、この二人の関係からすると、正直例えばイーサン・ホークの方、だからその男の方は、奥さんとうまくいってないんですよ、でも子供は好きだって言ってるから、離婚はしてほしくないなとかっていうのもあったりとか、なんかそういう風なことまで思わせてしまう映画ですね。まあ、続編がどうなるのかっていうのは非常に興味あるところなんで、期待して待ってます。はい、ということで恋愛映画でした。アクションが終わった、恋愛が終わった、あとは古典とコメディ。
コメディですね。じゃ
あコメディに行く。まあ、僕といえばやっぱりコメディ映画でしょ。腐るほどコメディ映画見てきましたけれども、じゃあ一本おすすめを、これだっての、本当はね、例えばね、ボラットとか、っていう低俗なドキュメンタリー番組とかね、あるいはなんだ、チームアメリカワールドポリスって言って、こう、マネキン人形がセックスをするみたいなね。もう、チンコ、うんこ、マンコ、なんでもありみたいな。で、ミサイルでこう、キム・ジョンイルをぶっ殺せみたいな、そういう映画なんですけれど。そうそう、チームアメリカはそれにちょっと心惹かれてきたら見てほしい。もう本当にそれ。まさにそう、本当チンコうんこマンコで、もうミサイルドゴーンわーっていうサンダーバードっていう映画なんだけど、最後キム・ジョンイル殺して終わりっていう。でもキム・ジョンイル実は宇宙人だったから死んでなかったみたいな。
宇宙人だったって。
もう何でもありの映画なんですけど。でエイズの歌を歌ったりとかね、母ちゃんエイズとか、妹もエイズとか、俺もエイズとかってね、エイズエイズエイズとかっていう、ダメ映画ですね本当にね。なんですけども、まあ楽しいですよ。ええ、でもまあ僕があえておすすめするのはフライングハイ。この映画はですね、この映画との出会いで僕はコメディ映画に目覚めました。あれは忘れもしない高校1年生の英会話の授業、英会話の先生はこれ傑作だからって持ってきたこの映画で、クラスで爆笑してたのは僕一人。他のみんなはシャーってなってるから、僕は大爆笑。まさにコメディ映画との出会いだったわけですが、乗客を満載した旅客機内を舞台に、突然の食中毒発生にパニック状態に陥る人々と小銃を託された元パイロットの活躍を描くパロディ映画と、まあ、パロディ映画なんですけれど、知らなくても面白いです。もうね、ほんと小ネタだらけで、もう見てくださいとかしか言いようがないんだけど、ほんとくだらない。なんかとにかく食中毒で機内食の運転手が体溶けちゃったりとかで死んじゃったりとか、
溶ける、
そうそう、シューと煙になっちゃって消えちゃったりとか、でこうエアバッグで操縦士を膨らましたりとか、もうでひたすら生理の話ばっかりする女が出てきたりとか、 もう本当にどうしようもないくだらない映画なんですけれども、不倫相手がね、馬とかね、
馬
の奥さんが登場してる、本当くだらない映画なんですけど、もう全編ね隙がない、もう1分1秒に全てネタを込めているっていうの今これで終わったのにこっちで次笑わなきゃいけないのにまた次来ちゃったみたいな、もうねたゆまないネタの嵐、凄まじいです。フライングハイ本当に面白い。うん、こうなんだろうな、もう何でもありだよなっていうくだらなさ。またね、そう食中毒になっちゃってひたすら口から卵を出し続ける女の人とかね、おばあちゃんがもうとかって口から卵ばっかり出てくるの、ひたすらもう特にそれね意味もないの、なんかカメラを発してひたすら卵が口からポコポコポコポコ出てるみたいなねとかね、もうほんとよく、もうほんとね隙がない映画で、ここまで完成度高いのもなかなかないなっていう、うん、下手にこう感動、まあ、感動する場面あるのか、まあないこともないかみたいな、最後はしかもハッピーエンドだしね、というわけでおすすめですよ、フライングハイ、うん、さてということでラストは古典か、古典、はい、ね、古典って僕たくさん見ててさ、何がいいかなとかって思ったんだけど、古典映画ってなんか見る？
古典ってどういうのは古典映画
だ？だからあの郵便配達は二度ベルを鳴らすとかさ、カサブランカとか、
あ、チャップリンの
間、風とともに去りぬとかさ、
うんうん、風ととも
に、僕はね風とともに去りぬが好きなんだけど、あ、風とともに去りぬって本当女、なんかあれは考えさせられる映画だよね、女の強さに対してさ。見たことある人いないか、長い映画なんだけどね、あれは一回見てみるといいと思う、女の強さと二人の対照的な音が出てきて、あーって考えさせられるね、男って何なんだろうとかね、
なんか南北戦争、
そうそう南北戦争を舞台に一人のあのだから南側のね女が、まあすごいお嬢様というか貴族みたいな生活していた人が没落するんだけど、また復活するまでの細腕繁盛期兼恋愛映画みたいななんだけども、あえてカサブランカにしとこうかな、
カサブランカ
っていう映画、うん、僕はカサブランカという花が大好きなんだけれど、それとはまた別にカサブランカ、君の瞳に乾杯っていうセリフはここから来てます、この映画から。あの絵はね、君の瞳に乾杯ってためないんだよ本当は、うん、カサブランカやってるハンフリーボーガードだよね、カサブランカって違ったら恥ずかしいからちょっと確認しようボーガードだったと思うんだけど、もうよどみなく君の瞳に乾杯って言うんだよね、そこはやっぱりちょっと見てほしいとこだよね、うん、
英語でなんて言うの、君の瞳に乾杯、
うわ嫌なこと聞くね何それ、試してるの、
いやいやいや
知らないよそんなの、
あ知らないか
自分で調べて、
あ、はい、う
ん、カサブランカは、あボガードだよかったってた、まあ、ボガード1940年にパリ陥落と、でまあナチスが攻めてくる中、終わった恋のために命を懸ける男が主人公のメロドラマ。昔の恋人が登場して、ある日突然いなくなった恋人なんだけど、新しい男というか元々の男を連れていて、彼を逃すためにお願いもう一度だけ手を貸してって言って、ふざけるなお前俺裏切ったじゃないかみたいな、そういう話なんだけども、なんて言ったらいいのかな、音楽がまずいいんだよね。あ、君の瞳に乾杯、わかった、うん、Here's looking at you, kid だって、
うん、結構長いんだね、
長いね、
日本語でもこう
助長があるね、うんうん、で時の過ぎゆくままにっていう名曲がありまして、うん、まあ、これをテーマ曲にしているんですけど、本当にねいい曲で、うん、これを歌うサムっていうその黒人ダンサー、ピアノ弾きながらこれ弾くんだけどね、でまた名ゼリフもたくさんあってね、ほんと、ルイス、これが俺たちの美しい友情の始まりだなとかね、それどういう場面で出るかっていうと、まあ、最後の最後で、まあ、ちょっとしたことがあって、今までこう敵だった人が味方になった時のそのセリフなんだけど、単純な話なんだよ本当に、だからその昔の男と女がっていうね、でも男は結局女を忘れられないから、その女のために体張ったみたいなってだけなんだけども、しかも白黒映画だしね、なんだけども、まあなんだろうな、 やっぱりこう普遍的なテーマを扱ってるっていうのと、うん、ボガードのかっこよさっていうの、うん、なんかほんと粋でいなせなっていう、ぜひぜひ見ていただきたい映画かな、古典の中ではね、うん、ロマンスってこうだよなっていう。ところがね、この映画って実はね恋愛映画じゃないんですよ、古典の中でも。
あ、そう
ね、実はプロパガンダ映画だったんだね、そのナチスに対するプロパガンダ的な意味合いで作られた映画なんだけど、正直僕もあまりそんな側面を感じないで、
恋愛になっちゃったみたいな、
恋愛メロドラマだよ、メロドラマ、ほんと、うん、ヒルドラの綺麗な感じみたいな、
ヒルドラ、
イングリッド・バーグマンがまた綺麗でね、うん、As Time Goes By っていう曲、まあこれをねぜひラジジのテーマソングにしたかったけれども、
うん、
時の過ぎゆくままにと流せなかったね。
そうだ、うん、
まあそんな古典、あと古典だったらベンハーとか、
あーちょっとだけ見たことある、
うん、長いね、あれも超長くて、あともう一個おすすめなのがアラビアのロレンスです。あのテーマソングもすごく美しいんだけども、砂漠をひたすら映すっていう、あの映像美、あれはもう今じゃできないだろうなっていう気はします。現代ではできなくなってしまった映画アラビアのロレンスは、実はですね、あの今12月ですよね、あの新宿のタイムズスクエアの映画館で、デジタルリマスター版が公開が始まりました。
あ、そうな
の。僕も見に行くんで、また皆さん見に行ってみてはいかがでしょうか。ロレンスは人間について本当考えさせられますね。ロレンスの生涯、なんで彼がああなってしまったのかっていうことは、まあ映画を見て思っていただきたいんですけども、人間変われば変わるというかね、一つの歯車狂うと全部狂ってしまうけれども、何か捨てられないものもあるしみたいな、そういった苦悩とかを描いて、やっぱりこう古典映画っていうのはそういった部分を丁寧に描いている映画が多いんでね、そういう人間にスポット当てているっていう、そういうところは魅力的かもしれません。はい、というわけで、まあざっとですが話してきました、内藤くんの名画特選ぜひ見ていただきたい映画ワンツーは、ゴッドファーザーと恋人、ビフォーサンライズサンセット、この2つはぜひ見てください。以上、内藤孝之の映画特選でした。